御神訓一つ。神の教えも誠の道も知らぬ人の哀れさ。初めて聞いた神の教え。初めて知った誠の道。信心のなかった昔のことが悔やまれ、現在の道によって助かり、歓喜の中に私があり生活がある。この喜びがまだ知らぬ人たちの上にも、願われるおかげをいただきてこそ、初めてこの御教えが分かったと言えよう。まだ知らぬ人たちの上にもとあります。このお道をまだ知らない人たちともいただくべきでしょうが、このお道を知らない人たちがどれほど多いかわかりません。その人たちに、その信心の喜びとでも言うのでしょうか、それを伝えていかねばならないということだと思いますね。そのためには私どもがやはりまずは信心の喜びというものを実感していなければなりませんけれども、ではその信心の喜びとは何だろうかということになります。まあ一番最初に思いつくのは、やはり私どもが願い事をする、信心というとやっぱりあれは神様ですか、拝み出しますわと言われたように、やっぱり拝みます。それは私どもの願いを叶えてほしいと願います。そしてその私どもの願いが叶った時に、やっぱりそこに喜びます。その私どもの願いが叶った時に喜ぶ喜び。もちろんそれも信心の喜びでしょうけれども、そればかりではないように思いますね。私は今朝思いますのは、まあ、いただきますのはですね、今朝は夢をいただきました。まあ夢を見ましたというのでしょうか、その夢の中、まあご神務だと思いますが、お夢ですね、ある方から何かもっとしっかりしろと叱られているところでした。そして、目が覚めて、あ、これは神様から叱られているんだな。神様がもっとしっかりしろとおっしゃっておられるんだな、と思いましたね。まあ、その内容はいろいろあるでしょうけれども、まあとにかくしっかりしろと。もっとちゃんとしろというのか、もっと頑張って、あなたがしなければならないのだから、あなたがしっかりしなければならないと言ったようなことでしたけれどもね。この、なるほど、しっかりしろと。叱られたことは、それはまた、ああ、頑張らなくちゃと思うのですけれども、神様がそうやって叱ってくださる。神様からのお叱りだといただけれる、そのことがありがたいですね。またそのことが喜びともなる。つまりその私どもと神様との間柄というものがより密なものになるということですね。その身も知らない人を叱ったりはしませんね。見ず知らずの人ですか。道で通っている見ず知らずの人を叱りつけたとしても、それは喧嘩になるばかりで、また叱ってくれる人もいませんね。親が子を叱る。我が子なればこそですね。人の子を叱る人はあまりいませんね。 まあ恨まれるばかりですからね。そして叱るということはその人にもっと良くなってほしい、ここをちゃんとすればもっと良くなる、育ってほしいと思うから叱るのですね。いわばそこに憎くて叱るわけではない。憎かったら叱りませんね。もう打っちゃっておきます。まああいつがあんなことをしてもどうせあいつが損することだからもうどうでもいいや、ああどうにでもなれと打っちゃっておくものですね。ところが見るに見かねる、そこにはやっぱり愛情があるからですね。そんなことをしてたら先々困るぞと、今この問題を乗り越えるでもあなたが今しっかりしなければダメじゃないかと、そこにはやっぱり愛があるからですね。いわばそれだけの叱り叱られる関係性というのでしょうか、密なる関係があるからこそ叱りもし叱られもするということですね。神様もやっぱり同じようなものではないでしょうかね。神様との縁もないものを叱ったりはいたしませんね。叱っても誰が叱っているのやら神様を知らないわけですから意味がないわけです。神様にご縁をいただいておるものを叱って初めて、ああこれは神様が、天地金の神様がお叱りくださっているのだ、ああこれはしっかりしなくちゃという心も生まれてくるものですね。いわばお気づけといったようなものもその一つでしょうね。神様が私どものことをまあ思ってくださればこそのお気づけでもあり、そのお叱りでもあるということになりますね。そういう私どもと神様との間に、いわば叱られたからもう出ていくと言ったのでは、これはそれでおしまいです。いわば切っても切れぬ仲というようなものが出来上がっていなければなりませんね。まあ、それが一つ一つ積み重ねられていって初めて叱られてもありがたいということになるのじゃないでしょうかね。いわば信心の喜びの一つは、それこそ神様から叱られてもそこに喜びを感じる、ただ自分の願いが叶ったから喜びを感じるというばかりではなく、神様から叱られてもそこに喜びを感じられるような信心とは、私どもと神様との間がそれこそ切っても切れぬ仲になっていなければならない、そういう神様とのまあリレーションシップというのでしょうか、そういうものが出来上がっていかなければならないということですね。その信心をするということは、神様と私どもとの関係性というのでしょうかね、関係が良くなる、まあ師匠はこれを夫婦関係、恋愛関係のようなもので表現してくださいましたね。またある先生は、ただいま神様に恋愛中ですといったような表現をしてくださった方もおられますけれども、そういう私どもと神様との間柄がより良いものになっていく、より強いものになっていく。ある時でしたが、ある本をでしたか、何か読み物をさせていただいた後でした。師匠が私に、あなたと、あなたが神様をいただく、いわばあなたと神様との、なんというのでしょうかね、 そういう神様をいただくということにならなければならないね、というようなことをご理解くださいました。いわば、師匠と神様との間には、それこそ強い絆がで結ばれておられる。そういう絆をあなたも神様との間にいただきなさい、ということなのですね。いや、とても私にはそういうことは思いもつきません、と思ったのですけれども、師匠の願いとしては、やはり、ああ、そうなのだろうな。弟子の一人一人が、それぞれに神様との強い絆を持つ。そういう育ち方をしてほしいと願っておられるのだと、今わかりますね。それでなければ、例えば信心もない人、信心を始めた人に、おかげは我が心にあり、と教えてくださるから、我が心になればおかげがありますよ。私どもの身の上に起きてくる事柄を和らぎ喜ぶ我が心でいただくことですよ、と言ったところで、我が心でいただけるはずはありませんね。その神様と私どもとの間柄、その絆がより強いものであるからこそ、ああ、これも神様のお働きだ。神様がそれこそより良い方向へ、私どもをより幸せへと導いてくださる働きに違いない。それこそ、子供が憎くて手を挙げる親はいない。ではありませんけれども、たとえ難儀なことが起こってきても、あ、これは神様の親愛の現れなのだ、と私どもの心に感じる。いわば、その事柄を喜びでもって、和らぎでもっていただける心。それは、その前に私どもと神様との間柄が、その絆が強いもの、それが育っていて初めて、たとえどのようなことが起きてきても、それこそドンといただくことができるのではないでしょうかね。まずは私どもと神様との、天地金の神様との間の間に、その強い、太い絆を作り上げなければなりませんね。では、どうすればその絆が作ることができるのか。その手立てを師匠は、成り行きを大切にすることだと教えてくださってわけですね。私どもの身の上に起きてくるその一つ一つの成り行きを神様のお働きだと尊び大切に受けさせていただく中に、私どもと神様との間の強い絆が育っていくということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。